お聞きの放送はユノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院第三内科の佐喜眞博邦先生をお迎えして、脳卒中の治療と予防についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今紹介ありました琉大病院第三内科の神経内科の佐喜眞博邦と言います。
はい、先生、脳卒中の県内の現状についてお話を伺いたいと思うんですが、脳卒中の中にもタイプが2つありますね。
そうですね。まず県内の現状ということですけど、脳卒中に脳の血管が詰まるタイプの脳梗塞というものと、破れてしまって起こる脳出血、あとはくも膜下出血っていうものがあります。
はい。その、両方、どちらもその脳卒中の中に含まれると思うんですが、それを起こしてしまうと、脳に障害をきたしていくというところなんですけれども。
はい。脳卒中起こしてしまうと、脳に障害を起こして、半身の麻痺とか、言語障害などの症状が起こって、で、それが残ってしまうのが問題です。で、また全国では、癌とか心臓病、肺炎に次いで、第4番目の死亡率を占める。というところでも問題です。
はい、
で、肺炎というものの中でも、その誤嚥性肺炎というものは、脳卒中の後に起こしてしまうのが多いので、やっぱり脳卒中は、起こしてしまうとも、とにかくいろいろな問題があるということですね。
そうですね。この、今、先生がおっしゃっていた誤嚥性肺炎というのはどういった肺炎なんですか？
誤嚥性肺炎はですね、肺炎って聞くと一般的に、ウイルスだったり、細菌だったりっていうイメージがあると思うんですけれども、
そうですよね。
誤嚥性というのは、口の中とかの菌を誤って飲んでしまう、肺の方に入って起こすものですけど、脳梗塞のせいで喉の麻痺とか、顔面の麻痺とかがあって、それで間違って本当は胃の中に行くようなものが、気管から入って肺炎を起こしてしまうというものですね。
先生、この誤嚥性肺炎の誤嚥を防ぐには何かありますか？この結局脳卒中を起こして、麻痺というのは後遺症なわけですよね。
はい、そうですね。防ぐっていうと、もちろん言語のリハビリとか、喉の機能とかありますけれども、あまりにもその障害が強い方とかは、もう口から自分で物を食べるっていうものを、控えて、例えば胃からそのままチューブで栄養を入れるたりとか、それか、やっぱそう、皆さん口からやっぱ食べたいというのはありますので、かなりかなりミキサーだったり、トロトロにしたものを、取れるものをとにかく取ってもらうっていうようなもので、楽しみとしても人生の失われてしまうようなものも多いので、やっぱ脳卒中で起こしてしまうと、もう一般的に麻痺っていうだけじゃなくて、飲み込みなどこういった、なってしまうと、ちょっと辛いなっていうものが多いと思います。
本当そうですね。いやー、でもこれ発症すると、この患者さん本人だけではなくて、ご家族ね、介護されるご家族、それもさらにね、大きく見て、社会にも大きな影響を与えるとは思うんですが、この発症数っていうのは、
そうですね。脳卒中の発症っていうものは、特に今、沖縄県の現状ということでお話したいんですけれども、脳梗塞、脳出血、先ほど言いましたけど、出血というものは血圧の影響で起こることが多くて、血圧の管理は昔よりは、進んでいるので、それより今、脳梗塞っていうものが増えてきていてですね、沖縄県の医師会を中心に、脳卒中地域連会委員会っていうのがあるんですけれども、そこで調べている結果からすると、沖縄県では年間だいたい3000人前後の新規の、新しいというかですね、脳梗塞、脳卒中患者さんがいると見られています。
これって、やっぱり、多い数ですか？
そうですね。
全国的に見ても。
全国的に見てそんなに差はないんですけれども、年々少し、 増加しているかなっていうものはありますし、うん、まあ、年齢で言ってもやっぱり高齢化社会というのも進んできてますので、
はいはい、
平均年齢というのは上がってきていて、うん、まあ、70歳を超えたあたりというのが一番多い数になってます。
ああ、そうなんですね。いや、でもそれでも、まあ、若い方もいらっしゃるということなんですけれども、この、まあ、琉大の病院、
特に私は琉大病院に、勤めていますので、
はい、
まあ、私たちのグループのことをお話しすると、神経内科、脳卒中のグループっていうのは、第三内科の中に所属しているような形で、まあ、現在医師が8名いて、
うん、
まあ、脳卒中だけでなくてですね、パーキンソン病とか認知症とか、変性疾患も中心に、診療と研究に当たっています。特に私の方は脳卒中診療というものに主に関わって対応しています。で、私たちだけではちょっとできないことも多いもんですから、はい、脳神経外科、あとはやっぱり最初に受診するような救急部とは連携を取りながら、琉大病院でですね、診療に当たっています。
はい。そしてまあ、先生、そうですね、脳卒中は、全身の血管疾患と捉えて包括的な診察ができる能力を持った医師の養成を目指しているというふうに書いてますけれども。
そうですね。はい、もちろん麻痺が起こって運ばれてきて、
はい、
やっぱり麻痺があるということは脳卒中を起こしてるんじゃないかということで、疑ってですね、頭の CT 写真とか MRI 写真とか、うん、そういったもので、診断をして治療はしていくんですけれども、あれはやはり大学病院というか、診療は、研究も含めて行っているものですから、特に超音波検査とかですね、
はい、
それで首の血管だったり、あとは心臓だったりですね、はい、原因をしっかりはっきりさせて、予防に、今後の予防につなげていくっていうようなことを目標に、やっています。
この、脳卒中は、この原因あんまりはっきり分かってないんですか？
ですね、原因が分かってない脳梗塞っていうのももちろんあるんですけれども、脳卒中の原因になるものは、大きくはその皆さんもご存知のことが、ものがとても多くて、
はい、
もう、肥満や高血圧、糖尿病、高コレステロール血症、あとはタバコですね、喫煙というものが、原因になって、まあ、これらは動脈硬化につながる生活習慣病というものとして挙げられていて、皆さんもやっぱり聞いたことはあると思います。
ありますね。いや、全部、この、今までいろんな先生方がいらして、お話を聞いていく中で、全部生活習慣病が関わっているように感じるんですけれども。
はい、そうですね。大体はその就活習慣病に関わって起こる病気っていうものが、多いと思います。で、まあ、残念なのはやっぱりこれを引っ掛けるための人間ドックだったり、検診というものがあるんですけど、
はい、
まあ、これらを受けてないことが多かったりとか、それを受けていても、それの対策を、しっかりやってない方っていうのが、やっぱり脳卒中を起こしてきてしまうというのが多い印象を受けます。
そうですね。この間、宜野湾市の、お話を聞いたときに、特定検診を受ける、方の人数が、この市町村、41市町村の中で40位だそうなんですよ、宜野湾市。
宜野湾市そんなに低いんです。
そうなんです。低いんです。そして、この特定検診無料で受けられるんですね。なのでね、ぜひぜひ皆さんね、受けてくださいということをね、訴えてくださったんですけれども、本当にそこがまず最初にあって、そこから発見していってって、診察して治療に至るので、本当に検査って大切ですよね。
そうですね。検診結果も、検査する側もですね、ちゃんとその結果は個人に反映して、やっぱり保健指導だったり医療機関受診した方がいいんじゃないかっていう、ちゃんとアドバイスもしてくれるので、皆さん受けるようにした方がいいと思います。
はい、ぜひね、検査受けてください。そして、まあ、その発見に至るまでにいろんな症状があるかとは思うんですけれども。
はい、もちろん予防が大事なんですけれども、起こしてしまった時の症状というのもちょっと皆さんわからない部分もあるかもしれないのでお話しすると、まあ、多い順というかですね、一般的に言われているのが、やっぱり手足のしびれとか麻痺、まあ、動かないということですね。
はい、
あとは顔の麻痺、顔の半分が動かない、喋りにくい、ものが口からこぼれるとか、
うん、
あと喋ってると呂律が回らない、うん、で言葉を言おうとしても、言葉が出ない、うん、こういったものがあると、やっぱ脳卒中のサイン の可能性が高いですので要注意です。
うん、
何か一つでもやっぱこの症状が出たときは、まあ、脳血管とか神経内科医ってどこでもいるわけではないんですけれども、うん、やっぱりその救急があるような病院は速やかに受診して、見てもらった方がいいと思います。
はい。本当にまあ、そういうね、症状が出てからでも、まあ、すぐ行けば、大事に至らない場合もあるわけですよね。
そうですね。うん、脳梗塞を例えば起こしてしまった場合の話をちょっとしますと、
はい、
起こしてしまってですね、治療としてとっても早い時期、起こして 4.5 時間以内っていうことになるんですけど、
はい、
その初期にはですね、全員というわけではないんですけれども、はい、血栓溶解療法って言って、静脈注射ですね、普通に点滴をするような、う
ん、はい、
その注射で詰まった血管の、血液の流れを、血栓を溶かして良くするっていう治療も今は確立されています。で、これはですね、もう最初にも言ったんですけれども、どうしても誰でもできるっていうわけではないんですよね。で、慎重に判断に行っているんですけれども、やっぱり発症からの時間というのがとても大事なので、うん、早く症状に気づいた場合は、やはりこの治療を受けられる可能性もあるので、
はい、
早めにやっぱ救急を受診して見てもらう方がいいです。
そうですね。でも、そうやって 4.5 時間以内、ならそれができるんですけれども、まあそれ、例えば、こう、病院に来るまでの時間が、
はい、
予測できない時ってあるじゃないですか。
はいはい、
朝起きた時に、はもうすでになんかこう、ちょっと麻痺があってとかってなると、
はい、
どこからが、の時間っていうのはどういうふうに計算していくんですか？
この、例えば、よくあるケースなんですけど、はい、朝起きて、その、家族なり、ご自身なりで、麻痺があるって気づいた場合、
うん、
じゃあいつになるんですかっていうことなんですけれども。
発症したのがいつかっていうことですよね。
は
い、
これは血栓溶解療法っていうのは、その時間の縛りがあるのは、その時間にやらないとですね、
はい、
血栓を溶かして症状が良くなるっていうものよりもですね、
はい、
やっぱり溶かすっていうことは、やっぱ出血っていうことも、脳出血、
は
い、
ええ、
起こしてしまうっていう危険も高くなってしまうお薬なので、
はい、
それが 4.5 時間以内であれば、そのメリットの方が、やっぱりこのリスクというか、その出血の方、上回るということでやってるので、起きた時に気づいた場合はですね、本当にいつ起こってるかわからないんですけれども、最後にこの症状の出た患者さんが、本当に普通通り大丈夫だったよっていう時間に遡って、そこで起こしたっていうような判断をしてしまうことになるので、大体はその朝起きてっていう場合はもう前日の夜、
う
ん、
そうですね。
家族が見てて大丈夫だった時間っていうことになるので、ほとんどやっぱ夜中に起こしてしまった方は適応から外れてしまうことが多い。
そしたらその場合はその治療以外の治療法でということですか？
そうですね。もちろんこの血栓溶解療法、その点滴でのですね、
はい、
が適用になったっていうのは日本では2005年の10月からだったと思うので、まだ10年ちょっとなんですよね。
そうですね、まだ。
はい。
そうですね。
ですからそれ以前からですね、
はい、
そういった早く脳梗塞を起こしてきた方っていうのは、その脳梗塞の範囲がこう広がらないようにする薬であったり、うん、
はい、
血液がですね、血栓ができて詰まってしまうわけですから、その血液をサラサラにするような薬っていうものを使って従来の治療で対応していくことに、はい、なります。だから治療法がないというわけでは
なくて、ね、
ちょっと今お話した血栓溶解療法というものは、この10年ちょっとで出てきた、はい、治療のことです。
本当に早期に発見された場合にこれがすごく効果的だよということです、
ね、は
い。
そうですね。効果的なことがあるので、
うん、
適用のある方は積極的に、龍大病院の方でも行っています、
はい。なるほど。まあ、それにしても、こうやって本当に一旦ね、かかってしまったら、
はい、
もちろんは、こう、医療費もかかりますし、後遺症が残っていれば、その社会復帰も、リハビリとかいろんなことがあって大変じゃないですか。
そうですね。
ね、
はい。これは最初にもやっぱりお話ししてきたんですけれども、はい、やっぱり血栓溶解療法とか、まあそういったいろいろ新しい治療は出てきてるんですけど、はい、もう一番やっぱ起こしてしまうと、やっぱ社会復帰が難しくなってしまう例も多いので、起こさないことが予防がとても大事になってきます。で、先ほども言いましたけど、血圧、肥満、糖尿病、高コレステロール血症、タバコ、こういったものはもうとにかく医療機関を受診して、 一番いいのは、この自分で大丈夫って思わないで、やっぱりかかりつけ医を、紹介状とかやっぱ出るわけですから、はい、かかりつけ医を作って、何でもすぐ薬っていうことにはならないとは思いますので、うん、ちゃんとその食事指導だったり、運動療法だったりですね、はい、そういったアドバイスも受けながらですね、相談して予防に努めていくことが大事だと思います。
はい、もう本当にこの脳卒中の治療法もね、先生が先ほどおっしゃってましたが、昔と違ってもう日々進歩しているということなんですけれども、それでも起こさないことがまず第一だということでね、
はい、
皆さん本当にその管理をね、やっぱり自己流でやっちゃうとなかなかできないんですよね。
そうですね。うん、なかなかやっぱりうまくいかないと思います。
ね、
やっぱり起こしてきた方って、うん、病院に通っていて、予防の薬とかをしっかりやってるっていう方よりは、検診とか受けて異常言われて、どこか行きなさいよっていうのは言われていても、うん、まあ、はい、大丈夫だろうってやっぱり自分での思ってる部分が強くて、
はい、
そういう方が起こしてしまうっていうのをやっぱり経験しますし、幸い軽くって言ったら失礼なんですけれども、障害が軽度で社会復帰できるようになればいいんですけれども、うん、半分ぐらい、原因によってはですね、うん、全然社会復帰にはもう至らない寝たきりだったりとか、なってしまうこともあるので、まあ、予防のことは皆さん意識してほしいですね。
そうですね。先生も先ほど言いましたけれども、この寝たっきりの、ね、割合も高いし、認知症につながる。
そうですね。一番はその、認知症というとよく最近でテレビでも出てますけれども、はい、まあ、アルツハイマー病というのが一番多いんですけれども、はい、それに次ぐような形で脳梗塞を起こして、やっぱ脳に障害があるので、そのせいでこう、認知機能が落ちてっていうのもやっぱ多いですので、
うん、
やっぱりこう、ご自身も、そうなってしまうと楽しめないですし。
そうですよね。
はい、家族も、ね、家族というかですね、はい、周りも負担も抱えてしまうこともあるので、うん、はい、いろんなことを考えて、やっぱ予防すればですね、結構できる。
そうですね。
ものなので。
はい。ここにも出ましたけど、本当に受験、受診、受領ということで、皆さんぜひ検査、はい、まず検査を受けてほしいなと思います。で、先生もね、たくさんの患者さんをね、ご覧になってきたかと思うんですけれども、はい、まあ、その中でも印象に残った症例とかはございますか？
そうですね。印象に残ったっていうのは、大体医者の場合って、うん、自分が医者になって最初の頃の患者さんっていうの
は
とても多いと思うんですけれども、最初1年目の時に、
はい、
50代のもう本当に仕事、まだまだバリバリやるような方が、麻痺と、ろれつが回らないって言って救急に来て、
はい、
高血圧っていうのをずっと治療してなくて、脳卒中を起こしてきた方がいるんですけど、うん、まあ、頑張ってですね、リハビリもして、で、それから一回起こした後は、今、私の外来にも通ってるんですけど、
はい、
ちゃんと血圧含めていろいろ動脈硬化の管理をしてやっていると、今でも十何年経った今でも、うん、まあ、元の仕事を続けてできているっていう場合もあります。で、やっぱり脳卒中って原因にもよるんですけど、10年で半分ぐらいの方が再発したりするものなので、うんうん、起こしてその時麻痺が残るっていうものもありますけど、その後もやっぱり再発のことも意識してですね、予防していかないといけないですし、なんかこうやってずっと元気にできる方もいるんだなっていうのをこう、はい、見ているとですね、まあ、起こさないのがやっぱり一番なんですけど、起こしてしまった後は、やっぱり、次を起こさないように、また予防のことを意識してやってもらえると、社会生活もうまくいくんじゃないかなと思います。
素晴らしいですね。先生、今、パッと思い出したんですけど、西城秀樹さんもそうですか？
僕はあまり、その辺のですね、芸能関係だったりとか、スポーツとか。
3回ぐらい脳梗塞を、はい、でもまあ、多分早い段階で、もちろん本人も気をつけてらっしゃったので、すぐ復帰されてるのでね、すごいなと思うんですけれども。
そうですよね。やっぱり、若い方で起こしてる場合って、ちょっと今日はお話してないですけど、うん、もうちょっと特殊な原因もあったりだとか、するのかなと思って、
はい、
テレビとかその情報で見たりはするんですけど、そう、頑張ってその、やっぱ社会復帰される方も多いので、うん、まあ、起こしてしまった場合は、うん、そういった方を、励みにですね、やるのがいいのかな。頑張ればですね、その長島茂雄さんとかも、
ね。そうですよね。はい。
だいぶその言語とか、
はい、
あとは右手の麻痺というかですね、うん、強いのかなっていうのは、その映像を見てて感じるんですけど、あれだけやっていけばですね、うん、相当頑張ったと思うんですけど。
うん、
だから、まあ、 でもやっぱり起こさない方が一番いいので、
まず起こさないことの予防に努めて、もし起こしてしまった後でも本当にあの諦めずにね、
はい、
しっかりリハビリを続けていって、しっかりかかりつけのお医者さんとタグを組んでずっと検査をし続けるというか治療し続けるということが大切になっていきますね。
はい、なかなかあの意欲がなくて、はい、取り組まない方っていうよりはもうとにかく良くなるんだと思ってやってる方の方がいいの で、ね、うん、起こしてしまった方の場合はとにかくもう頑張ってリハビリとか、
うん、そうですね、
あとは社会復帰の意欲を持って取り組むのがだいぶ違うと思いますね。
本日は脳卒中の治療と予防ということで、琉球大学医学部附属病院第三内科の佐喜眞博邦先生をお迎えしてお話を伺いました。今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
毎週水曜日夜9時からアイバン&シンプソンのエビティングッド、ウォイオーイ。ヤマン、皆さんしっかり生きてますか？生かされてないですか？病気、事故、自然災害、いつあるか分かりません。いつ死ぬか分かりません。しっかり1秒今を大事にいきましょう。エビティングッドの提供はユイ沖縄の提供でございます。
日本レンタカー目指せナンバーワン。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、お子さんも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカー。
音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア、 3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート、詳しくはカヌチャ .jp。
体喜ぶ、心が弾む、あなたの笑顔がみんなの笑顔に。
今日も明日も毎日元気、取り戻そう健康長寿を。
さあ始めよう、チャレンジするあなたを応援する
スポーツパレスリスターズ。
貸し切りバスってバス会社の車庫からの距離で計算されているらしいよ。
でもさ、タクシードバスは宜野湾市中城村、北中城村に近いから一番安いってよ。
貸し切りバスを頼むならタクシードバスがおすすめだね。
タクシードバスで頼むなら電話番号 098-875-1421 まで。
ねえねえ、大道火災って知ってる？
沖縄の保険会社でしょ。
宜野湾市にもあるのかな。
長田交差点から北向け右手、沖銀の3階にあるさ。
自動車保険、火災保険、生命保険も使ってるみたいだよ。
行こう行こう、
この島の損保、大道火災。
軽自動車の時代、
軽がマンドイビンド、
長浜モーター、鈴木の新型トリオか、
軽がヤスライビンド、
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
沖縄でプレハブといえば川端ハウス。32年の営業実績と6000棟を超える施工実績、県内どこでも喜んで伺わせていただきます。お問い合わせは098-937-9122 まで。お待ちしてます。
みんなのラジオ、宜野湾 STFM。